次郎蔵さんですね、はい、初めてお便りします。次郎蔵と申します。まあ、この人私、知り合いかな、
僕も知ってます。
ああ、そうか、そうか、うん、うん、まあ、イベントとかでもよく来てくれてね、
はい、
コミケとかにも、はい、来てくれたし、
ありがとうございました。はい、
本日はオカルト全般に造形が深いオカルト探偵の吉田会長がもしご存知でしたら教えていただきたい本がありますのでご連絡しました、うん、それで初めてのメールなんだ。だいぶ長い付き合いだけどね。それは私が小1小2ぐらいの頃に5歳上の兄が買ってきた心霊写真集です。まあ、つまり40年ちょい前ぐらいですかね。その心霊写真集は、半径が新書か新書より若干小さい感じの縦長箱入りのもので、写真集本体は厚めの表紙の真ん中あたりに、人間の片目を写真もしくはリアルに描いたイラストで配置されていて、箱はその目玉の部分が見えるよう四角の窓にくり抜かれていた仕様でした。ちょっとなんか、あれだよね、夢の旧作の豪華本とかにありそうだよね。小栗虫太郎とかね。箱も本体も全体が白地に水色のラインで縁取りされていたシンプルなデザインだったと思います。小6から中1の兄のお小遣いで購入できた本なので、高くても800円前後だったのではないかと思います。そうだよね。でもその割には箱入りなんだね。で、ちょっと変な想定だしね。40年以上前の本でタイトルや出版社、監修者などを覚えていなくて、あやふやな雲をつかむようなお願いで大変申し訳ありません。もし機会があればもう一度見てみたいんですが、その心霊写真集の詳細だけでも分かれば幸いです。よろしくお願いします。お二人の、それとお二人の中で印象深い心霊写真集やオカルト本の思い出等がありましたら、お聞かせていただければ嬉しいです。コロナ禍まだまだ大変ですか？あ、これ、ごめんなさい。過去のメールですからね。
うん。
気をつけてくださいと。全然大変じゃないですよ、今は。もう、10人とか、9人の日とかもありますから。
うん、
過去の人に教えてあげますけど。
はい、
じゃあ、もっと早くメール読めって話ですけど。
ああ、で、これ、まあでもなんか。
心当たりある？
ない。
ないね。
うん。
これも別にそんな昔の心霊写真集とか、オカルト本とか、詳しいわけじゃないんで、必要になったらその都度仕事で必要になったものだけ国会図書館で漁ったり、まあ国会図書館で買えないものが多いから、借りれないものが多いから、
うん、
まあまあヤフオクとか、
うん、
マンダラケとか探したりするだけなんで、手当たり次第に少量してるわけじゃないんでね。
そうね。今僕もちょっと、うん、僕結構そういうの集めてる
んで。うん。俺よりむしろ、菅田さんの方がね。
ちょっと。
何を取りに行ったんですか？
最近ね、はい、最近これ買ったんです
。ああ、それ、なんか見覚えある。はい。
うん。これ結構怖かった。
でもそれもさ、ちょっと、それっていうか、まず説明してもらっていいですか？
俗怪奇亡霊大百科ってやつなんだけど、
はい、
これはあの、コロタン、経文社のコロタン文庫ですね。
はいはいはい。
うん。でね、これ僕、小5ぐらいの時に持ってたんですよ。
うん。
で、なんか懐かしいから、この前買ったんだけど、
うん。
うん、なんか、今見るとさ、すっごい適当に作ってるよね。
いやいや、うん。そうなんだ。うん、例えばどういうところが。
なんかこれさ、なんか粘土型の人型？
ああ、そういうことね。心霊写真集っていうよりは。
うん。
はいはい。何それ？
なんかグロい画像をただ出してるだけとか。
ああ、オカルトでも何でもないじゃんっていう。
うん。まあ、あとこういうね、ちょっと階段とかもいろいろ載ってるんだけど。
はいはいはい。
うん。まあ、トウモロコシの会に送って来られるレベルの階段ですよ。
何言ってんの？
いや、むしろそれよりも、ちょっと、はい、っていう感じの、はいはい、
フルトティルマ君ディスってんじゃねえよ。
いやいや、そうだ。ただ、これもやっぱしね、以前ずっと前にこのラジオで話した、
はい、
セミになった少年。
はい。
の、津南京介先生。
はいはいはい。
やっぱ漫画描いてるんですよ。
うん。
これ。
まあ、軽文社ですからね、
うん。恐怖のホラー映画館。
すごい、デモンズみたいな話ですかね。
うん。 この恐怖のホラー映画館っていうのもちょっと、
まあ、頭の悪い、奇惨事っぽいタイトルですね。
そう。だけど、うん、まあね、こういうのとかありますけど、うん、その本は、ちょっと知らないね。
だから、軽文社系ではないでしょ。ちゃんとした箱に入ってて、しかも箱はちょっとくり抜かれてて目が見える。うんうんうん、みたいな想定ってことでしょ。ちょっと凝ってるじゃん。
それこそさ、うん、やっぱそのバブルの頃じゃないきっとそれって、うん。だから、結構弱小っぽい出版社でも逆に凝った転送の、
なん
で当時あったんだよ。
なんだっけ、工作者とか、なんかそういう、うん、ね。
まあ、イメージ的にね、
ね、パロル社とかね。
パロル、そうそうそう。
社が、あの、トネリライナーの社のやつね。
はいはいはい。
だいたい凝ってるよね、その社のとこ。うん、その社のやつは。
うん、はい、そういうのかもしれないね、うん。なんかその、うん。
なんかありますか、その、思い入れのある。心霊写真集とか。
ああ、なんかそれこそさ、心霊写真集っていっぱい出てたんですよ、当時。うん、ちょっとなんていうのかな、B5 ぐらいの大きさ、もうちょっとちっちゃいか。で、うん、出ててさ、で、やっぱし、まあ、今にして思えばもう二重露光だったりとか、うん、あと単純に嘘写真。
だったりね。あとは大抵あのストラップがこう、かかってて、それはヘビみたいに見えるから、うん、ちょうどほら、ストラップの網やみが、鱗っぽくなってるからね。はいはいはいはい、で、しかもそれは、ピントが全然合ってないから、ぼやっと落ちてて、うん、これはヘビですね、とか、竜神ですね、とか。
あ、そうそうそうそう。
いうパターンだね。
うん、ただ、やっぱし、めちゃめちゃ怖かったんだよね。うんうん、逆に、うん、もうピントが合ってないんじゃなくて、
うん、
もう人の顔が判別できるレベルで、
うん、
例えば、風景写真の中にめちゃめちゃ大写しで人の顔が入ってたりとか、
うん、だからまさにそれ今送ったんだけどね、
ああ本当、
まさにそのさ、中岡俊也の恐怖の心霊写真集の一冊目ね、第一巻のやつなんかははっきり写ってるからね、うん、あれ、
ああそう、それがだから、
しかもまさにそう、ちゃんと三角巾、あの三角幽霊のあとおでこにやってるやつ、
うんうん、
までついてんだけど、でも顔がすごいリアルなんだよ。
そうそう、それが怖いんだよね。
う
ん、
そう、高千穂かどっかね、高千穂かどっかで撮った写真でね。
うん。
うん、で、しかもそれをはっきり見てるおじさんがいいんだよね。
あ、これだ、これだ。
でしょ、うん、これ。
うん。
みんなの集合写真なんか一人おっさんがその顔はっきり見てんだよね。幽霊っぽい顔をね。手前のさ、うん、作業着っぽいの着てるおじさん。
うん、うん、
うん。もうこれすっごい有名なね。まあ、心霊写真集といったら、まあ、古典中の古典というか、まあ、元祖中の元祖が恐怖の心霊写真集の1ですからね。の表紙に使われてる写真だから。ああ、
そう、だから、うん、これさ、まあ嘘なんでしょきっと。だけど、うん、だけど怖いんだよな。
いや、でもね、うちの妻は、そうそう、北九州に母親の実家があるからね。
うん。
まあ本当は山口か。まあ、まあ、どっちだったっけな。今はもうないんで、昔山口にあって北九州、まあ、ほぼエリアとしては近いから。
はい。
のどっちか。あ、でも違う。そっか。小倉の方だ。北九州の方のおばちゃん家か。俺も何回か行ったことあるんですけど。うん、に、まあ、絶対夏は行ったんで、毎年。夏休みにね。で、そこの階段。確かに変な階段なんで入ってって、うん、こうちょっと玄関のところから階段があるんだけど、で、大抵そこでなんかいろいろ現象、不思議な現象が起きてるっていうのは、いとこのトンちゃんとかも言ってたんだけど。で、いとこのトンちゃんね。あの、うん、ずーっと2チャンネルオカルト版しか見てない。
はい。
が、とかが見てたんだけど、
うん、
妻もそこで、なんかね、大きな顔の霊に、なんか見たらしいよね。夜中2階で、うん、2階で妹と2人で寝てて、で、なんか1人で1階の方に降りてったらしいよ。うん、で、一回は別に親とかは起きてんだよ、まだ。だけど、その暗い階段で、をふって振り向いたら、大きな顔の霊が、こっち来て、わーって、まあ、一階のみんながいるところに逃げ出したっていう体験があって、で、それから、一年後か、まあ、数年後か、俺はちょっとよくわかんないんだけど、に、まあ、東京の、まあ、今の実家ですよ。今も、 ある、そこの駅の大田区の駅の本屋書店でパッと見たら、あの顔だって思ったんで、
はあ、
うん、でそれがこの恐怖の心霊写真集1のこの表紙の顔、
それ怖、
自分が見たやつだと思って、
うん、
買った、買ってずっと置いといたって言って、うん、でそれはまあ本のタイトルとかも全然分かってなかったから、ずっと置いたくせにね、あの、
うんうん、
家に子供の頃ずっと置いてたくせに、分かんなかったから、それなんかそういうのがあったっていう話を聞いて、俺がバーって検索しまくって、でも検索したら、まず最初に出てくるのはこれじゃん。心霊写真本って言えば。だからすぐ分かったよね、これじゃないって言ったら、あ、これこれって。なんで分かったのって。いや、一番有名なやつだからって。とりあえず出したんだけど。っていう曰くがあるんだけど、俺は、まあ会議論者だから、うん、オカルトとか本当にあるわけないと思ってるから、無知猛埋な土人たちの迷信だと思ってるから、これは、まあ、多分北九州の家ってめちゃめちゃオカルトとか怪談好きだから、
うんうんうんうん、
絶対あったと思うんだよ。だって日本で一番売れた心霊写真本なんだから、それを見てて、でもその北九州の家にあったことを忘れて、
うん、
で、あの、大田区の本屋で、
うん、
あ、これ私が、見た、一年ぐらい前に見た、幽霊が乗ってる、なんでって思ったんじゃないのっていう記憶がこうね、
うんうん、
すり替わってるというか、ねじ曲がってるというか。
脳のいたずらですね。
うん、
あ、まあ、まず、まあ、それもあるかもしれないね。
ないわけはないと思うね、逆に言えば。そんな、うん、もうめちゃめちゃオカルト怪談好きな一家だから、うん、一族全員が。ね、中岡俊也の恐怖の心霊写真集がないわけないと思うね、当時の時代からしてもね。うん、
あ、まあ、でもさ、やっぱこういうのって、その、それこそ心霊写真集自体が、もう何十年も前の本だってじゃん、
うん、
でさらに、その、それに載ってる写真っていうのは、それよりも前の写真なわけじゃない、う
ん、はいはい。
だから、ただでさえ昔の写真って何かこう、
怖いですよね。
教習とさ、
うん、
ちょっとの怖さが普通にあるものなのに、
うん、
それに何かちょっと奇妙な感じで写ってるというのは、余計に、怖懐かしいっていうかさ、う
ん、その懐かしさってね、なんか怖さになぜか直結しますよね。うん、だからあの、
うん、
例えばそれこそ、全く VHS とか知らないじゃん、20代とかは。
はいはい、
今のまあ、20歳ぐらいの子とかは、
うん。
でもやっぱ怖いみたいね。あの VHS のちょっとザラッとした質感、画質だったり、うん、あと、例えばカラーバーとか、テレビの砂嵐なんて体験したことないはずなのに、はい、俺たちはまださ、ギリギリあるじゃん。テレビつけたら砂嵐だったっていう体験が。うんうん、でも、なんかそれは、体験したことのない若い子たちも怖いんだって、なんか。
うん。
でもそれってやっぱり我々がさ、ほら、うん、看板写真、あの乾いた看板、うん、はいはい、あと出版写真とかの、
うん、
そうそう、なんかね、あの、明治初期の頃のさ、写真とか見てもなんか懐かしい気というか、
うん、
で、ちょっと怖い感じ、うん、それこそリングの、なんかさ、貞子のお母さんが写ってるっぽいようなさ、うん、懐かしさとともにちょっと、なんかホラー味感じる。
わかる。うん。
じゃん？でもそれはうちらはでも看板写真とか出版写真なんて、体験すらしたことない。
知らないもんね。うん。
うん。博物館とかで見てるだけだもんね。
うん。まあそういうもんなんだろうな。
うん。
なんかだからさ、今の風景を、あの、デジカメが出始めの頃の、
うん。ああ、あるよね。
デジタルビデオカメが出始めの頃ので撮って、たらやっぱ不思議と古く見えるみたいな、
はいはい、
なんかそれもさ、やっぱしその古く見える何かっていうのはさ、うん、なんかあるのかもね、
うん、うん、あるし、やっぱりその動画の方ね、心霊ビデオ、心霊ドキュメンタリーの方とかでも、うん、やっぱり昔の映像を使うことが多いわけですよ、
うん、
あれはやっぱりまあまあ、こんなこと言ったらあれだけど、多分あのスタッフ側が親戚とかに、昔のホームビデオ、あるいはまあ知り合い自体に昔のホームビデオを借りて加工してるんだと思うんだけど、まあっていうやつがいるんだよ。そういう、本当は投稿映像なのにね、視聴者からの投稿映像なのに、そういう作り物だって嘘だっていうやつが、あの、心霊ビデオ研究会霊賞のあいつらとかはそう言うんだよね。 俺は絶対違うと思うけどね。俺は絶対
死ぬ。カニパーティーとかね、いちいち撮ってると思うよね。そうそう。家族でのカニパーティーとかね。
投稿動画のね、だと思うんだけど、で、だから別に、いちいちゼロから作ってるバージョンと、もホームビデオ自体は本当に昔のものであって、で、それを加工する。うん、上から、CG とかで作る。でも、その、ホームビデオは本当のさ、1987年とかの風景、うん、街の風景もそうだし、まあ、人たちもそうなわけじゃん。
はい、
だそうするとグッドリアリティが増すし、うん、リアリティだけじゃなくて、やっぱなんか怖さも増すんだよね。
そうだね。
うん。
まあでもさ、実際にあの心霊ビデオみたいのを、うん、あのシチュエーションがねえよっていう人ってよくいるけどさ、
うん、
でも実際僕ね、会長にも昔送ったけどさ、三坂の丘陵のトンネルで撮った映像、
うんうんうんうん、
あれまさにそういう感じだったじゃないです
か。寸分たがわぬ、ね、ね、心霊ドキュメンタリーの投稿動画でしたよね。う
ん、あれ未だに何だったかわかんないけどね、
うん
あのうん。
まあちょっと撮ってみようよって。
そう
バカなカップルが、あの、
レンタカーで撮ってますみたいな。
まさに、まあ、どこなんだ、でもそれはもう、菅田さんとかは逆に心霊ドキュメンタリーとかを見てフィードバックされてるのかな ね、
まあ、ね。あの、意図せずにね、
うんうんうん。そういうリアクションを取るもんだっていう、
うんうん。
なんかそういうコメントをするもんだっていう。
うん、まあ、それもあるかもしれないね、うん。その、今さ、みんなあのさ、例えば僕、ほら、女の子撮る仕事してるけど、うん、あの、物をさ、カメラにこう向けるときに、女の子、うん、基本的に大体こうやってね、こうやってやるんですよ。
ちょっと、ラジオなんで、ラジオなんで説明します、うん、あの、こうやって。
手のひらをまず逆光にならないように、カメラに向けて、対象のものをその中に隠す。
なるほど、対象のものの、と、照明の間に、うん、手のひらで隠してくれる、照明を覆ってくれるってことね。
うんはいうん、あれって YouTube の商品紹介のときにみんなやってるのを、
うん
結局みんなそれを
身体に刻み込まれてるっていうね。
だから、
うん、マクルーハン的な。
うん。だからそれと同じような感じで確かにそれもあるかもしれない、
ね。てか俺それ今初めて知ったもん。あ、そういう風にすればいいのかって。
こうやってほら。
はいはい。
う
ん
う
ん、
ですね。
うん、いやー何の回答にもなってないですけどね。ジロゾウさんには。
サンピライです。
はいはい。
分かんなかったんでね、分かってる人いたら教えてほしいですよね。
はもう一回いいか、箱があって、
うん、
で小学生が買えるような、まあそうですね、大人が買うような豪華な心霊写真集じゃないもんね、1万円ぐらいの、うん、で箱が全体白地で水色のラインで縁取りされていたシンプルなデザインなんだけど、その真ん中あたりがくり抜かれていて、表紙の真ん中に書いてあるまあ写実的な人間の片目が覗いてるっていう。心霊写真集でそんなのある？
なんか、難運動とかで出してる本みたいなね。
まあまあ、心当たりがある人は。うん、柿村さん。柿は食べる柿の村さんですね。
果物の王様柿ね。
あ、ごめんなさい。あの、オイスターの方です。
あ、そっち、
はい、
余計気持ち悪いな、
うん。果物の王様でもないしね、柿。
俺、柿が一番好きなの、僕。
あ、一番素朴な、日本における一番素朴な果物じゃないですか。
はい、柿村さん、はい。
体験談を送ります。数日前、晴れた昼下がり、自宅でのことです。私は2階の部屋のベッドで昼寝をしていました。少し暑いくらいの日でしたが、開けた窓から、入る風を感じながら心地よく眠っていました。ふと物音で目を覚ましました。スッ、スッという何か引きずるような音です。そして誰かがいるような気配。足音ではないけれど、何か人間くらいの大きさのものがいる時の独特の空気の揺れのような気配です。同時に体が動かせなくなっていることに気がつきました。まぶたも重かったんですが、なんとか薄めで部屋の様子を見ることができました。眠りに入った時と同じように、窓とドアの開いている部屋。風に揺れる白いカーテン、秋の昼下がりの明るい部屋。物音は部屋の前の廊下と隣の部屋のあたりから聞こえます。開いているドア先の廊下はこちらからは死角になっていて見ることができません。スッ、スッ、スッ。軽い襖を開け閉めするような音。 隣の部屋には木製の人と押し入れがありますが、築30年以上経っていて建て付けの悪い家ですので、普段はガラガラガラガラガラと大きな音がします。いつも私の家では聞かない音がする。何かおかしい。順番に襖を開け閉めして何かを探しているんだろうか。その音と気配がだんだん近づいてくるのを感じます。体を動かせません。枕元に確かスマホを置いたはず、電話アプリのアイコンの位置は110番しなければ。そんなことが頭の中をぐるぐる駆け巡り、ついに音が部屋の前まで来たとき、くなーと思わず叫んでいました。叫びと言っても口がうまく動かなかったため、おかしな言葉になってしまいましたが、次の瞬間部屋の中は突然薄暗くなっていました。先ほどまでいた何かの気配はすっといなくなり、体も動かせるようになっています。心臓がものすごくドキドキしています。ついさっきまで昼過ぎぐらいだったのに、もう日が沈みかけているのです。ピンポーン。玄関のチャイムが鳴り、さらにドキッとさされました。宅配便でした。普通に人間の姿にほっとしながら通販で注文した花の苗を受け取り、薄暗い庭に苗を植えました。以上です。という。50代男性の方なんですけどね。
その花の苗を植えましたって最後はちょっと文学的な感じです
ね。ね、ね。これなんか意味深ですけどね。なぜか花、なぜかっていうかね、花の苗を宅配便が来て、まあ自分は注文してるんですけど、まあ以上です。よくある金縛り中の体験談という感じで、夢だったかもしれませんが、妙に現実感があり、気持ち悪かったに投稿します。ちなみに人生で一番怖かった体験は、父親が無理心中を図って私も殺されかけたことなんですが、ここには書けないので、もっと霊的な体験を投稿したいなと思います。そっちを書いてくれよ。
なんでそっちを送らないのかな。
こいつらは、こいつら、年上の人にあれだけど、みんなそっち書かないんでね。書いてって言ってんのに、そういう方を、ね。あの、なんか、なんていう賛否したこととかはちょっと階段ちゃうんで書かないですとか言ってくる人とかね、そっちを書いて
お願いします。にして本当そっちの方が面白そうっていうのはあります
よね。面白そうっていうのもダメだけどね。無理心、父親が無理心中を図って私も殺されかけたことを、でもそれと繋がってるかもしれないからね、この体験が。それがだから子供の頃だとは思うけど、わかんないよね。最近かもしれないしね。
中学。最近だったんです
ね。いやいや、わかんないよ。50代のおっさんの息子をね、80ぐらいのお父さんが。
はい。
菅田さんも気をつけないよ。
ねえ。
うん。
本当あの、ほら、なんだっけ、あの、あったじゃん、あの、息子が引きこもりでさ。
はいはいはい。あの、ね、なんだっけ、あの、官僚かなんかのね、
人がね。そうそうそう。ねえ、だから、うん、ちゃんとしないとなって。
うん体験場所について個人宅なので住所は書かないでおきますが、あ、神奈川県大和市ということまで書いておきます。
え、
最寄り駅は鶴間です。
え、ちょっと待って待って待って、
道でタフトが走っているのを見かけるたび、もしかして菅津さんかしらと思いながらにっこりして見ています。
あ、うん、僕ね、買って4ヶ月でも1万キロ走ってるんで、多分多分、
うん、
見るたんびにそう思っていただいてるんであれば、一回ぐらいは僕だと思います。
そのタフトのどれが、何色かぐらいは言っていい、ダメ。
まあ、カーキ。
カーキ色。あ、うん、柿が好きだから。
うん、違います。それオイスター、ね。そうじゃなくて、うん、あの、カーキ色です。あの、
カーキ色って柿色じゃなかったっけ？カーキ色って何色？
自衛隊みたいな色。
迷彩？
あ、違う、あの、何？深緑っていうの？
ああ、うん。じゃあ、そうだね、鶴間だったら、ちょっと珍しい色。
うん、まあまあ、珍しいというか、一応タフトの、
うん、
なんだろう。うん、まあ、たまに見かけるよ、その色のやつが。
最近なんかさ、ちょっと、オフ色、うん、なんていうの、うん、最近の色の傾向あるよね。
そうそうそう。
車の色の。
うん。
うん。
だからもうその色がいいなってずっと思ってたから、うん、したけど。
ああ、なるほど。ちょっと確かになんか、アウトドアっぽい感じだよね。タフトで緑色だと、ジープっぽいっていうか。
そうなんです。そうなんです。
うん。う
ん、え、なんで、鶴間の人なんだね。
この体験も鶴間ですかしね。
ああ、うん。なんかね、 うん、鶴間って本当変な地域で、
うんうん、
あの半裸の人が歩いてたりとかするの
よ。ああ、女性？
男性ですけどね。
おじいさん。
あの、
うん、
そう、駅前にさ、
うん、
マルエツがあるんだけど、
うん、
そのマルエツが結構カオスなんだよね。その半裸で、しかも、
うんうん、
タンクトップのシャツなんだけど、
はい、
もう、うん、着すぎてて、擦り切れて、穴が開いてる。
うんうんうん、
そういうおじいさんが、開店をずっと待ってたりとか。
まあ、そりゃそうでしょ、鶴間のあたりは。うん。
うん。そんな、とこばっかです。
でも、花の苗を庭に植えるような、文学的なね、方も住んでるんですよ。
うん、うちだから、うちの前のおばあちゃんはよく花の苗植えてますけどね。
うん。ちょっととりあえずだからさ、まあいいから、父親に殺されかけた時の話、送ってきてくださいね、ね、柿村さんは。
それが、鶴間が舞台だと思って、余計僕的にはね。
まあ、それは分かんないけどね。あの、
分かんない。
まあ、子供の頃から住んでるか分かんないけど。うん、水穂さん、水穂さんですね。
あ、じゃあ柿村さんは、はい、3期代目です。
はい。水穂さん、女性の方で、以前のラジオで会長にレイプしに来る男のお話をお読みいただきました。菅田さんにも4ティライミポイントをいただきありがとうございます。これなんだっけ。ああ、あれだ、あの神戸西宮三宮、
うん、
で、あの変な、変なっていうか、まず普通に学生の同性カップルが住んでたらピンポンってきて、
うん、
あの中国人かなんか、あ、違う、大家さんが中国人のマンションだ。で、その、訪ねてきた人は普通の日本人で、の男の人で、あなたをレイプしに来ましたって。
ああ、それすごい昔だね。
すっごい昔だよね。
うんうん。
もうちょっと、詳細書いてる、これ。あの、いやいや、1ヶ月前のメールとかあったら別にこれが伝わるけど、たまに3、4年前のメールだよね。
だと思う。あの、うん、多分ね、会長のうちで撮ってた覚えがある。
まだコロナは。
今みたいに、ね、ズームとかじゃなくて。
はいはい。
うんうん、
まだ、世界が良かった頃の。
そうですね。
はい。もう、これも慣れたけどね、ズームも。
うん。
はい。その時から4ティライムとか言ってたんだ。まあいいや。最近は、もっぱら、旦那の元浮気相手のツイッターのサブアカをチェックし、精神状態の不安定さを確認しては、元浮気相手の女性の方の精神状態の不安定さを確認しては落ち着きを取り戻すという生活なのですが、水穂さんもちょっと不安定だと思うよ。ちょっとね、別にあの、まあ、精神的に不安定な方が我々のリスナーにはふさわしいんだけど。ですが、吉田会長にお話しできる会談を一つ思い出しました。これも私の体験ではなく、姉の体験になります。我が家の姉はヤンキー世代真っ只中のスガッツさん世代。そうなの？ヤンキー世代なの？まあいいや。関西の片田舎で毎日暴走を繰り返す中学生でした。その頃から幽霊が見えると言っては家族を不穏な気分にさせていた姉ですが、小学生だった私には、シンナーのせいだろうな、としか思えませんでした。というのも、姉の友人たちが家に来ては、両親のいない家でシンナーを吸って、クスクス笑っているのを見ていたからです。シンナーの缶から小人が出てくるらしく、それを指先から出るレーザーでやっつけるのだそうです。親に言うと、父が姉を殴り飛ばすので、言うに言えず、今思えば、それなりの積み木崩し的過程でした。そして、そんな姉が中学を卒業してから、スナックで働き始めました。早っ！ 15、6歳ってこと、
うん、
その頃には、さすがにシンナーはやめていたと思いますが、まだまだ後遺症なのか、幽霊が見える。交差点で話しかけられた。知的障害者の幽霊に嫌がらせされた。などと言っていました。私も興味はあるので、その都度聞いていましたが、正直いつもいつもそこまで相手にはしていませんでした。ただ、ある時聞いたこのお話は今も忘れられないのです。なぜなら姉が仕事から帰ってくるなり、え、聞いて聞いてと怯えた様子で本当に怖がっていたから。ある日、姉はいつも通り勤務先のスナックで忙しい週末を過ごしていました。その日、普段は店に顔を出さないオーナーが珍しく出勤し、 奥の角のボックス席で接客していました。4人ほどいたそのグループは見るからに怖そうな反社会的な雰囲気、関わるとややこしそうだったので接客はせず、他のお客さんの相手をしながらカウンター越しに遠目で時々様子を見ていたそうです。何かと仕事を作って避けてはいたものの、しばらくしてからオーナーに呼ばれ接客することに。近づくとさらに嫌な予感を的中。ボックス席の中心的な立場のお客さんを見ると、後ろに真っ黒な雲のようなものが見えました。もちろん顔には出せません。見てはいけないととっさに目をそらし、少し目線を外しながら笑って接客していると、そのお客さんに唐突に、お前、幽霊見えるんやろ。と言われました。見えると言ってしまうとその後の展開が面倒だと思った姉は、いや、最近は見えへんかな、と返事したそうですが、そのお客さんはしつこく聞いてきます。見えてるんやろ？いい、見えてないですよ。見えてるって言ってや。は？見えるよな？まあ、そうですね。怖い。怖いです。とつくるお客さんはほっとしたように笑い出したそうです。そして、やっぱりなーと一言。周りの方たちも納得している様子で、やっぱりついてるんやーと盛り上がっています。こんなに怖いものがついているのに、この人たちはなぜ盛り上がっているのか、姉は理解が追いつきません。え、なんでですか？と引きながらも問いかけてみると、その男性が一言、ああ、人殺したん。姉は何も言えずにいたそうですが、オーナーもそれを知っていたようでした。姉曰く、多分出所祝いやったと思う。と。シンナーで幻覚が見えていただけだと思っていたのに、実際にそんなことがあったと聞くと、それなりに信憑性が出てきてしまいます。見えているものが本物なのかどうかは今でもわかりませんが、普通の主婦となった姉は今でも時々幽霊が見えるそうです。おぉ、じゃあ送ってきてくださいよ。いい話やったら。ねえ。ちなみに、その店で当時働いていた同僚の中に、相当やばい女、かっこ、とても内容は言えません、がいたのですが、後に、清純派グラビアアイドルとしてデビューした、〇〇さんが、その人だった、そうです。これ書いてあるんだけど、〇〇さんは書いてないんだけど、
うん、
誰の奥さんかってことは書いてあるんで、
ちょっと見せてください。うん、
スカさん、見せて、これでわかる。あ、これボケちゃうな。まあ、いや、ちょっと、じゃあ、送るよ。
うんうんうん。
チャットで送るよ。
はい。
読まないでよ、声出して。
読まないですよ。うん。
これね。アルファベットですけど。
ああ、まあまあまあ。
アルファベットですけど、これ、イニシャルトークじゃなくて、アルファベットの人ですよね。
うん、まあ、でも、やばいんだろうなって感じはするよね。
これはまあ、でもまあ、多分嘘だと思うから、ある程度言っちゃうけど、アルファベット4文字のね、あのちょっと、なんていうかな、女性っぽい旦那さんですよね。
うん、うん。
俺初めに女性だと思ったもん。
ああ、なるほど。うん。
うん、で、まあ2000年代とかに、有名。
まあ、90年代かな。
90年代かな。うん。
うんうんうん。の、これの奥さんが一緒に、あ、働いてい
た。確かそうだね。この人も兵庫だったもんね。
うん。
奥さんの方もね。
うん、うん。
うん。
まあでもやばそうだよね、確かに。
そのさ、めっちゃ清純キャラみたいなのって逆にやばいもんね、大体。大抵。うん、
でもさ、あの人別に清純な感じじゃなくて。
でもなかった。うん。
あの、今で言うさ、
はい、
多分ここから連想しないと思うんだけど。
はい。
今で言う藤田ニコルっぽくない？
え？そう？
な、
うん、
なんてい
うの？まあまあ、まあ、そういうちょっと明るさみたいなのはあったけど。
うん、うん、うん。
うん、うん。
そういう。
藤田ニコルも確かになんか、ほら、車よく乗ってたから最近は乗ってないけど。
はいはい。
で、ラジオとか、ちょうど夕方ぐらいのラジオだったからね、藤田ニコルのラジオが、聞いたんだけど、うんうん
やってるよね。
そうそう。なんか、運転免許取りに行って、とかで、なんか、それ一発試験、無試験免許みたいなやったんだよね。
うんうんうん、
難しい。とか、なんか、なんとなく別に俺も、藤田ニコル好きじゃないんだけど、ルーティーンとして聞いてて、
うん、
うん。あ、なんか、あ、免許受かったんだ、おめでとうみたいな気持ちになったんだよ、聞いてるうちにね。何回も聞いてるうちに。
はいはいはい、
で、車買ったーって聞いたら、うん、めっちゃでかいベンツ買ってんだよね。
うん、 そうそう、700万です。
そう、あれ、ビビって。俺がニュースとかになる前に、普通にラジオ追ってて、そんな弁使ったって言い出したから、はいはい、なんだこいつって。思って、でもそう、確かにそういうところはこの、Y さん、奥さんね。
うん。
元青春派グラビアアイドルの Y さんもそういう要素はありそうな気はするよね。
そ
うね、
そんな感じするよね。うん。
めっちゃ、相当やばい女。はあ、そっか。今ちょっとヒント出したからその内容聞けないか。でもじゃあ、まあ、まあ、いっか。嘘、嘘なんで、
はいはい
はい、ちょっと内容ちょっと教えてください。お姉さんから聞いて。てかもう聞いてんのか。ね
うん、
このラジオでとても内容の言えないやばいのってなんだろう。
まあ、うんこくんとかそういう
のね。え、そんなの全然、だって、このラジオでは散々言ってるじゃん。そのうんこく人とかさ、だからあの、ね、時をかける少女の話とかしてるじゃんね。
うん。うん、ねだから、そんなに想像つかないよね、どんなにやばいかはね。
うん。
うん。まあまあ、でも。3期ライブです。
まだまだまだ続くんです。さて、コロナのせいで、せちがらい世の中ですが、皆さんのラジオに癒されている日々です。まあそうね、会長の本も楽しく読みました。季節の変わり目ですので、うん、皆様どうかお体ご自愛します。ここから先は内緒でお願いします。まあだから、その言わないけど、
うん。
ん？前回も少し触れましたがって書いてあるんだ。みずほさんっていつ送ってきてくれたこれ。そのまあ、ね、夫の元不倫相手についての話、
うんうん、はいはい、面白そう、うん、
あさ言ってた言ったなんか会長と被るかもって言ってたなんか人間関係が
お
言ってたな、うん、がまあ旦那さんの今の恋人がいるらしいんですけど、うん、の旦那さん、うんだから今っていうか旦那さんと不倫しつつこの人とも不倫してた期間同時に被ってた期間もありでまだ続いてるのかな向こうとは、
うん、
でなぜ知ってるかというとずっとその人のツイッターをチェックしてるからですね、
うん、
裏垢の方を、
はいはい、
みずほさんが、
うん
うんそれも不倫なんですけどね
うん、
うん会長のご存知の、です。最近、の、なってる女で、見た目はおとなしいお綺麗なタイプの方ですが、頭のいかれた方だそうです。
え、ちょっとそれ、チャットしてください。
あ、でも、スガッツさんは全然関係ないから。階段関係とかではない。
あー、なるほど。
うん。
うん、
あそこ、あんまりこういうこと言うと疑心暗鬼になっちゃうもんね、みんな。でも別にただ知ってるだけ。別にうん、なんていうの交友関係はない。
ああ、なるほどね。
あ、だその時で絞られちゃうの、だんだん。でもまあ、でも俺がただ知ってるだけだから別にあれだもんね。その100万人もいるもんね。うん。うん、なるほど。うん。でも、ちょっと、うん、その、不倫探偵、イカレ女探偵、続けてちょっとご報告してほしいですけどね。
そうですよね。うんうん、
ああ、まあでも確かに、そんな話はちょっと聞いたな、この水穂さんの報告とは別に。この人は、女人は全然知らない。
うん。
あんまりやめよう。はい。いや、じゃどう言えばいいんだ。でも別にここまでやったら絶対わかんないもんね。
うん。
うん。
これ聞いてる僕ももやもやしてるから。
あ、でも前提、絶対それ俺がこの人のことだよって言っても、膝を打つ感じではないよ。う
ん、ああ、なるほど。
はあ、ってなんだけど、菅田さんも、別に。
はい、はい。
うん。ね、でもまあ、まあ俺が、だから、なんていうの、言いたいのは、旦那の元不倫相手のツイッターをずっと追いかけて、で、その状況をつぶさにね、把握してるっていう、趣味。
でも、うん、別にそれは僕にとっては何にも、
うん。
珍しいことではない、
うん。あなたもそういうことしてるんですか？
うち、嫁が多分そういうことをしょっちゅうする。
それは、 うん、でもそれで精神の安定を保ってるんだもんね。
保ってる。
と、その、このラジオでね。
うん。
でもまあまあ、別に、止めはしないんで、逆に面白い話があったら送ってきてほしいんですけど、まあ、とても書けないやばい話の方もね。
あ、ね、読みたい、うん、ちょっと聞きたいんですよね。
うん。
うんうん、
まあ、まあ、思い出したくないんだったらいいけど、旦那さんの不倫の時の、ほのぼのほっこりエピソードとかあればね。面白いかもしれない。
なんかさ、この前さ、
うん、
テレホン人生相談、僕好きじゃない、
はいはい、
で聞いてたら、うん、まあ、相談の内容が、うん、もう70歳ぐらいの人なんだけど、
うん、
旦那が不倫しているんだって。
現在進行形で。
うん。うん、で、そうなんだけど、なぜかね、私の LINE に、うん、その不倫相手とキスしてる写真を送ってきたんです。
うん、それで、誤配じゃなくて、
あ、だから誤爆じゃん、それって、絶対。
うん。
ね、
うん、
だけど、そのおばあさん、相談者のおばあさんも、あと加藤泰造先生も、
うん、
回答者のなんとか先生も、
うん、
全員その LINE の誤爆っていう概念がわかんない。
ああ。
だから、その相談のその回答とかそういうのが、うん、ひたすら、なぜこの C 行為をしたのかみたいな。
はいはい。
そういう
問題
に指示をしてて、
はいはいはい、でもそうならざるを得ないか分かってないと、うん、その人間の心の機微みたいな話になっちゃうけどね、なぜそんな一見非合理的なことをしたのかっていう、う
ん、そうそうそう、だからいや、そうじゃなくても確実誤爆じゃんってもうね、言いながら聞きながら思ってたんだけど、
はいはいはい、
うん、ね、
そうだね、でその奥さんの方も分かってないわけだもんね。
そうそうそうそう。だから、なんでね、こんなわざわざバレるようなことをね、私に舐められてるんですかねみたいな感じで言っててさ。うん、
そう、まあ、でもまあね、まあ、面白いですね。そういう、じゃあもう、そろそろ、うちやに座を明け渡してもらった方がいいかもしれないですね。人生相談は。ごっそり、ほら、ドラえもんの声優みたいに、ごっそり世代交代して、うん、我々が番組引き継いだ方がいいんじゃない？
いや、さ、うん、いや、まあ、それはね、あれとしても、ちょっと最近ね、加藤泰造先生も、口が回らなくなってること多いもんね。
ああ、もう西田敏行みたいな感じじゃなくなってんだ。
うん、テレフォン電話講座みたいな感じで、
はい。
うん。あと、すぐに、子供時代のことに結びつけすぎだよね。
ああ、そんな、ちょっとアダルトチルドレン的な感じになっちゃって
る
の？
もう完全にそうですよ。
ちょっと古いね、じゃあ、その心理療法的な意味でも。う
ん、あなた、子供の時にお母さんに相手にされなかった。そうでしょう、みたいな。
ちょっとね、うちのリスナーとかも相談させたら面白いことになるかもしれないけどね。まあ、なんていうか、絶対噛み合わないじゃん。うちのリスナーの相談とは。
そう
です
ね。うん。うん。うん。そう。だから僕は作業中はずっとテレホン人生相談聞いてるんで、
うん、
もうかなり、もう、覚えましたけどね、大体ね。
うん。覚えた。
うん。何回も同じの聞いたりしてるんで、
うん。
なんか、猫を預かることになった大学院生の相談があるんですよ。
うん。うん、
それ、ちょっといろいろ調べれば出てくるんで、皆さんにも聞いてほしいんですけど、
うん、
その相談者の大学院生がもう不安定でやばいんですよ。
う
ん、大学院生ですって最初聞かれますよね。で、加藤先生がちょっと聞き間違いで、え、大学生って聞いたら、
うん、
ここでブチ切れるんですよ。大学院生みたいな感じで、
うん、
で、すごい怖いんで、それはちょっとね、調べて聞いてほしいです、ね。
はい。わかりました。
まあ、今のメール、じゃあ、3件目です。
はい。ちょっと、水子さんも続報欲しいですね。
はい。
まあ、とても書けないグラビアアイドルのやばいスナック時代の話と、不倫、旦那さんの不倫時代の話。まあ、別に書きたくなかったらいいんで。うん。 で、柿村さんはお父さんに殺されかけた話を。あれ、書きたくなかったらいいんでね。もし書いた、書くことにちょっと癒しになればね。消化、ね、消化できればね、うん。いいかなと思って。
はい、
で、我々は、あの、なんていうのかな、その、いい意味で、楽しく読むので。
そうです、
ね。はい、はい、
うん。
お名前、ニーチェさん。ですね。フリーランスの方。うん、吉田会長さん、菅田さん、こんにちは。9月5日放送からの電子書籍の話ですね。で、漫画の、
はいはい、
うん、
の
電子書店での漫画の割引は作家還元に関係あるのかないのかっていう話がありましたか。よくセールとかやってるからね。うん、ebook とか本とか、まあ、DMM ブックスとか。作家として少し補足させていただけたらとメールをさせていただきました。あ、この人漫画家さんかな。うん。書店全体のポイント還元は書店負担なことが多いですが、フェアなどの割引や無料施策は基本的には出版社、作家側の利益から引かれております。ほう。現在、大手電子書店の力は大変大きく、出版社が公式でしているサイトの書店以外は、なかなか出版社側の意見は通りにくく、書店が損をしない割引政策をされるのが実情です。そうなんだね。じゃあ、コミックシーモアとかがやってても、それは出版社の方が割引いてる。だから、サンデーウェブリーとかジャンププラスとかだったら、まあ、出版社が運営しているサイトだから、そうじゃないけど、っていうことですね。書店持ち出しての割引はなかなかございません。そんな中、今年の夏、DMM ブックスが100冊まで初回 70% オフキャンペーンをしたことは記憶に新しいと思います。あったね。あちらは完全に DMM 負担で、読者も出版社も作家も嬉しい最高のキャンペーンでした。そして DMM は60億の赤字を被ってくださいました。多分もうこれ先あんなお祭りはないと思いますが、とてもありがたかったです。あ、これ乗り遅れたな。うん。ちなみに DMM は自社負担で毎年夏にすべての作品、ポイント 50% 還元セールをやっているので、その時に読みたいものを一気に買うのもおすすめです。ただ、作家側からすると、もちろん菅田さんのように割引もして、一つの場所で買い揃えてくれる方は大変ありがたい読者さんですし、吉田会長のように安いところを探し買ってくれる読者さんも同じようにありがたい存在だと思います。割引フェア時に売れてくれると、その書店のランキングに入り、多数のお客さんの目に作品が触れてくれる位置にサムネイルが出たり、売り上げの弱い書店で読者開拓できたりといろいろ利点がありますので。ちなみに、Kindle Unlimited は無料ではなく読み放題形式で、確かその期間の Unlimited の収益を1作品ずつ読まれたページ分で割って出版社と作家に還元されています。もちろん、まあ、それは私お金払ってんで、わかってますよ。うん。なので、Unlimited もあまり動かなくなった作品がまた収益化される機会がもらえるありがたい存在。です。という。
なるほど、ね。
漫画家さんかな、
うん、うん。
はい。ニーチェ。
何書いてるんだろうね。ニーチェ先生か。
まあ一瞬そう思ったけどね。
うん。あの人お前、家ついてっていいですかね、とかして
ね。お
う。うん。
男性でした、女性でした。
男性でした。
あ、じゃあ、これ女性って書いてあるんで。
ああ。
うん。なるほどね。
まあでもそうだよね、この、うん、もう情報が溢れすぎてるからさ、
うん、
なんか、あの手この手でまず見てもらうことが一番大事だもんね。
まあ時間の取り合いですからね、もうお金っていうよりはね。
うん。
うんうん、ねえ。漫画、まあ、またこの話だと喧嘩になるからな。決定的に意見が合わないんで、いやいや、だし、電子コミックについては、
うん、
なんか、
そう、僕はもう、Kindle Unlimitedしか使わないですね。
ああ
、Kindle しか使わないですね。
うん
うん、あれ、なんでさ、梅津和夫の14歳ってさ、Kindle 化されてねえの？
Kindle 化？電子書籍化ってこと？
うんうん。
Kindle 以外では。
私の信用とかはされてんだよ。うん、
まあなんかあるかもね、権利関係とかかもしんないけどね。
14歳が読みたいんだよ、
うん、
うん。
まああるよね、その権利関係でちょっと、電子書籍化されないとか、重版されないとか、文庫化されないとか、ね、山岸涼子がね、電子書籍化っていうので、俺は、うん、やったと思うんだけど、でも全然その、ホラー漫画の方はまだ来てないんで。
うん、うんうん、前買ったよ、山岸涼子、最近。
うん。怖いやつ？
怖いやつ。あの、私の人形ね。
はい。私の人形は良い人形とかね。
うん、そうそうそうそう、うん。うん。
あと牛尾出版とかでずっと書いてるんですけど、それがちゃんと電子書籍化されるのかなとはね。
ああ。
はい。ちょっと特殊だもんね、牛尾出版は。うん、創価学会系だから。
うん。そうね。よくわかりました。
はい。ありがとうございます。
サンピライムです。うん、
ただ、ちょっと俺の買い方だと作家に還元されないよって言いたいんだけど、気を使って言わないっていうのは文面から。
まあまあ、そういうこと、
ね、文面から滲み出てましたけどね。
はい。
はい。いや、俺は今日も、明日も俺の買い方で買う。一番得する方法で、一巻は Kindle Unlimited と読み放題。二巻は ebook。三巻は本との金曜日で買うと 25% 引き。そんな吐き気を催す。あれ二巻って俺 dbook だったっけな。あ、違う、コミックシーマーで買ったんだ。
どうせそのアプリも並んでないんでしょ、まあ、その。
バラバラ。そんな。
バラバラのアプリで。
そんな片付けられない女みたいな。
うん。
あ、でその本棚っていう考え方が違うんだって言うんだけどね、うん、いやいや書籍のね紙の本はわかるよ、うん、本棚、まあ、でも紙の本でも俺関係ないからな、なんか本棚趣味っていうのは本当にないので、
ああまあ会長なさそうな感じする
よ、ね、ないね、段ボールに押し込んだりしてるね、うん、でその時使うものを、うん、やっぱその時使うのはごそっとあったりするわけですよ、仕事で。
はいはいはい。
をごそっと出して、で、またごそっとしまうっていう感じで、で、だし、もっと言えばもう仕事で使う本の9割図書館ですからね。9割どころじゃねえな。まあ、うん。だから、例えばもう100回ぐらい読んでる本でも買ってない本とかあるからね。近所の図書館にあるから。
は
ぁ、うん。なんかもう、いや、数十回、なんか10回以上読むんだったら買うっていう感じにはなってるんだけど、もう別に昔よりお金もないわけじゃないし、でもさすがに100回ぐらい読んでるともう買わなくていいかって、あのもう720度回ってもう100回読んでんだからもう買わなくていいかっていう風になっちゃうっていう、読むつもりで、あのその都度全部0から100まで読むわけじゃなくて参照するとかのね、いう本、もう定番の本があるとかあるけど、ね、ちょっとある5分歩けば借りれるから、うん、本だから本棚へのなんかこう日本を並べるっていうのの思い入れは一切ない、うん、
いいんじゃないでしょうか、
はい、あ、僕のことバカにしてるかもしれないけど、僕も直接は言わないけど本棚趣味のちょっとバカにしてるところありますからね。ね、ああ、なんかお互い気を使っていきましょう。僕も気を使って、あの嫌な言い方しないようにしたんで今、
うんうん、
スノブだな、スノブなちょっとね、あのちょっとコンプレックスがあるんじゃないのとか、まあ、思ってないんですけどとか言い出す人もいるかもしれないじゃないですか、そういうね、うん、
まあね、
うんう
ん、この前 Kindle でさ、うん、あの森園ミルクさんってあの紫百合郎さんの、
はい、
あの奥さん、
はい、
のその紫百合郎さんがあの殺されてしまった時のちょっと体験漫画みたいな、
うん、あるよね、あれ俺買った、うん、今アンリミテッド読めるの、
あ、アンリミテッドであります、
あれ、じゃあ俺読んでるな、
で、うん、それが、はい、あのとても良くてさ、
はい、
で、あ、いい、あの良かったなと思って、
うん、
でしたらあの Kindle のその端末上で本棚、それこそ本棚のところにさ、
うん、
一つだけ森園ミルクって入ってんだ、
うん、
なんか気持ち悪くてさ、
え、どういうこと、だって一つだけあるなんてそんなにあり得るじゃん、全然
なんか3冊ぐらい欲しくない、このモノラ
あ、まあモノダンがってことね、
うん、
ああなるほどね、ブックオフのああいう並んでるやつにモノダンだけ、
そうそ
うそう、1冊だけですぐもう、まみめもや、やのだになる、
そうそうそう。だからさ、ね、ちょっと、ね、他の本も買おうかなって、思ってる。
そんな、じゃ、だって、まあ、もはいるだろうけど、森なんとかさんね。森田義満。
森
田義満
とかね。
あの、ロクテナシブルースの 人とかね。
森田さん。うんうん。
うん、
そうね。まあまあ、そんなですよ。
でも、そんなこと言ったら、和の段とか少ないはずじゃん。とかね、和の段とか いないじゃん。
そう、だから、なんかね、やっぱ、なんかでも疲れてると、そういう余計そういうのが気になったりするよね。なんか、神経症的になるっていうかさ。
うん。
まあまあ、うん。です。
いや、まあ、もうアフタートークだから何話してもいいんですけど、
はい、
ねえ。
あ、もう今アフタートーク？
あ、もうとっくに入ってますよ。あの、実はもう、リスナーのメールを読んでる時からもうアフタートークですから。いやいや、本編だと思ってた。リスナーさん。メールはありがたいよ、送ってくれるの。
アフタートークで。水曜日のパンパンになって知ってます？
はい。それこそコム愛が脱退した。
うん、あの、
コム系が結婚してコム愛が脱退した10月でしたね。
うん、そう。はい、で、新しいボーカル
見
ました、
うん。いや、全然見てない。全然知らない。
あの、
うん、
あ、当然こう来るよねっていう。
いや、全然そうなんだ。絶妙、じゃあ、キャラは変わってる。
うん、
コム愛。
だけど、とはその、うん、多分この水曜日のカンパネラのプロデューサーとかが、うん、あ、当然この人選びますよねっていう、すごい絶妙な。
それは、二代目っぽい感じってこと？
うん、うん、ここなんで。
コムアイにそっくりとかそういうことではなくてね。
ではないんだけどね。
はい。
ウタハさんっていう人なんだけど、
はい。
多分すぐ出るよ。
うん。あ、シハと書いてウタハさん。
うん。
はい。めっちゃコムアイっぽくない？
でしょ？
はい、
だから、
はい、
あ、もう当然この人
で、ね。あ、ずら、ごそっとずらしはしてこない、ね。
うん。この人以外考えられないっていうぐらいの、すごい人選だなって思って、最近
思ってましたけど。うん、はいはい。ああ。
結構嫌いじゃないですね。
あなたは、
うん、
はい。前髪パッツンの、
うん。
うん。
水曜日のカンパネラって、はい、絶対水曜日のダウンタウンに殺された説あるよね。
殺された？
なんかそっちの方がちょっと、水曜日のダウンタウンの方がもう人気になっちゃって、
それ
食い、引っ張られちゃって
食い合わないでしょ、別に。
いや、でもなんかさ、
Google 検索の時にちょっとね、予測変換が違くなっちゃうっていうのはあるけど、
うんうんうん、まあでもね、新しい人も頑張ってほしいなと思ってますけどね。
そうか。そこら辺があれなんですか？あの、サブカル界隈では。
いやいや、別に、ただ今急に思い出したから、
うん、
アフタートークということでね、話そうと思ったんだけどさ。
うん。あとはなんだろうね、まあ、またラジオメモを見てるんですけど。
はい。
見え向きって言うんだって書いてありますね。
見え向き？
新しい言葉を覚えたんですよ。
え、見抜きじゃなくて？
見え。
はぁ、あ。
向き。
うん。
銭湯とか入るときに、おちんちんの皮を、
うん。
新生保険の人はしょうがないけど、火星保険の人はチュルって向いてから、
うん。
まあ行きますよね。まあ私もそうなんですけど、
うん、うん。うん、
あれは
見、もっと言えば銭湯じゃなくて、
うん、
セックスするときもそうでしょ。
いやいや、それはそうでしょ。なんで、それはもちろんそうでしょ。銭湯でするんだ。うん、銭湯ではするけど、セックスのときはしないっていう意味が。だから、逆に相手が、相手はだって、どちらにしろ向かなきゃいけないんだから。
うん、
そしたら、こっちがやらないんだったら。
だから、その銭湯とか温泉とかのときに、
うん、
その、見えでね、最初にやるっていうのは、うん、確かにあります、
ね。見え向きっていうらしいですね。
うん、ああ、そうなんだ。
うん、
あ、なんかさ、
うん、
常にズル向けの人っているじゃない？
うん、でも、少数派だし、てか、まあ、
少数なの、それって。
ただ、もっと言うと、俺は一応そうだよ。なんていうのかな、被るんだけど、わざわざ被らせないと、被らなくなった。もうそれは子供の頃からのたゆまぬ努力によって、
うん、
もうだから形状記憶しちゃってるから向いてる方に。あ、
あ、じゃあもう、うん、僕はもうそんなに、もう本当火星人ですよ。
はいはいはい。
うん。で、逆にその見え向きするじゃん。
はい。
そうすると、うん、痛すぎるんだよ。
あ、じゃあそれやっぱり子供の頃からの対魔の努力が怠ってた。
そう、だからヒュッてなっちゃうから、うん、あの、一時期それがやっぱし、ほら、ね、あの、僕たち世代だとあの、少年マガジンの裏のさ、
うん、
あの火星方形だとモテないぞっていう。
まあ、ちょっと可愛い絵でね、こう、うん、なんか書いてあるやつね。
そうそう、あれでなんかね、その洗脳されてるから、うん、やっぱこれじゃいかんと思って、
うん、
一時期よくこう、訓練をしてたんですよ。
うん、
だけど、やっぱしね、もう46になる今まで、うん、やっぱり、むき身だとダメだね。
それは、自分の体質によるものなのかな、それとも訓練が足りない、努力が足りないことなのかな。
慣れるんじゃないかな。
うん、まあ俺はでもまあやっぱりほら、うん、少なくとも5歳より前にはオナニーしてたからね。物心ついてこにもしてたから。
うん。
うん、だからちょっとまあ特殊といえば特殊。だからちょっと一概には言えないんですけど。
荻上チキみたいな口調で言わなくてもいいんだけど。
いやいや、違います、違います。
あの、いやでも、
萩上吉ですから、はいはい、あの、私はもう、もちろん温泉とか入るときは見え向きしますし、あの、混浴のときは、女の人がいたら、そっちの後ろに回って、もちろんおしっこしますよ。浴槽の中にね。湯船の中にね。
え、ちょ、待って。え、何あ、あれあの、お風呂でおしっこするタイプ、うんうん、
はいはい。もちろん。
は
うん。あれですよ。ちょっとやめてください。シャワー浴びながらじゃないですよ。シャワー浴びながらおしっこする人とかいる。あれ汚い。俺嫌なんだけど。
うん。
もちろん湯船の中ですよ。
そっち
の。あれ、いや、だから、自分ちでやんないよ。自分ちでやんないよ。温泉とか銭湯で、でもかつ混浴の時ね。女の人の後ろに回って。
そういうやつがいるから、僕あんま温泉とか、こんな好きじゃない。
萩上吉です。どうも。
ああ。
っていうのを想像するよね、ちょっとね。確かにね。
するする。
うん。
昔さ、河口湖のホテルで、
はいはい、
あの、勤めてたんだけど。
あ、その、俺、明日から行くんだけど、河口湖のホテル。
あ、本当？
はい。
あの、じゃあ教えるわ、そこ。
はい、はい。
あの、そこ温泉があってさ。
はいはい。
で、ろ過器温泉の。
うん、うん。
それを、月一高で交換するんですよ。
はい。
でそれたまにやってたんだけど、
うん、
もうね、温泉入る気なくしますよ。
で、例えば。
でも、赤がもうすごいんです
よ。あ、赤は、それ、あ、だって、うん。
あともう、貞子みたいな毛。
いやいや、それはもちろん抜けるもんだよ。あ、そんなレベル？なんだ、俺、普通にうんことかたくさんあるよ。毎日うんことかつくよとか。
あ、でもね、一回だけでそこで、
うん、子供がでしょ？
添乗員さんが、温泉で倒れて、
ああ、
めっちゃうんこ撒き散らしたことあったんですよ。
あはは、うん、湯船に
、
うん、
助けに、
はい、助けに行ってごめんちょっと今途切れちゃった。助けに行って、
うん、助けに行ったら、
うん、
湯船が大変なことになっ
ち
ゃう。うんうん、そういうのとか結構あるからさ。
いやいや、そのお風呂に疲れって言ったら嫌だよ。だけど。そういうことは、それはトラブルは、それはあるでしょ。
うん、いや、だけどね、うん、うん、あと、なんかやっぱ、とにかくもう、ゴミがね、すごいんですよ、六角のところに。
うん、うん、うん。ゴミっていうのは、固形物のゴミ、うん、
そうそうそう、だから。
赤とかじゃなくて
赤とか、あとそういう、ちょっとドロッとした何かとか。
うん。いや、そういうものを落とすのがお風呂ですからね。なんか勘違いしとりゃせんか、いや、俺が間違ってんのかな。
まあでもね。
え、お風呂入っておしっこしないの？いや、シャワー。あ、シャワーでおしっこしないタイプでしょ、あんた、どうせ。シャワーしながら。おぉ、やっぱそうだ。当たったほら。シャワーしながらおしっこしないタイプ、たまにいるよね。そういう姿さんみたいな人。
じゃなくて、絶対、だって、自分に跳ね返ってくるじゃん。
うん。シャワーで落とす。一石二鳥じゃん。
いやいやいやいや。うちそんなことしたら、うち殺されますよ。
うちってのはその、今、奥さん。
うん、奥さん。
うん。バレないじゃん、そんな。監視されてるわけじゃないでしょ。
いやー、逆に僕はその、だから、お風呂場でおしっこを、別に、ね、この、01のデジタルで考えれば、別に、行為としてはできることじゃない。別にそれをしたから何か死ぬとかじゃないじゃない、
うん、
だけどそれができない、しようと思ってもできないっていうのは、人を人とたらしめていることだなって
思って。いや、だとしたら、うん、普通おしっこするよ。シャワーだよ。浴槽は、さすがに言い過ぎた。それはね。うん、あれは、萩上吉さん。
はいはい。
だからね。
え、
うん。シャワーはするって。
死ねえよ、それ。畜生じゃないですか。
いや。だから、どっちかって言うと、だから、しないあなたの方が畜生だよね。だって、それは少数派なんだから。
ねえ、だからそう考えると、やっぱ、うん、不特定多数の人がいるお風呂とかさ。
あ、だ、さすがに、
うん、
銭湯では、まあ、する人はそんなにはいないと思うよ。公衆浴場ではね。うん、さすがにね。
うちで知ってる。
我が家ではね。うん。
信じらんないですよ、ちょっと、本当に。
でもまあ、海ではするでしょ。
は？
いや、海ではするよ、そりゃ。
しない、え、海に入った時
とか。うん。
しないでしょ。
だって海の方が汚いじゃん。てか一緒だもん。海はおしっこだよ。
これなんか本当概念が違う、
うん、
サイコパスの人と話してる。
てかもう俺はもう SF の、銀河鉄道39の感じだよ。え、海っていうのは、そっちはなんかそっちの星では違うのかな、うちの海と。海っていうのは動物の体液そのものだからね。
はいはいはい。
うん。だって、だから、おしっこしても別に、なんら、なんていうのかな、まあ、せいぜい、オレンジジュースにグレープフルーツジュースを数滴こぼすぐらいの話じゃん。
そうだろうけどさ、うん、なんか、そうだね、僕
はしないな。ダイビングとかシュノーケリングとかしてさ、スーツ着て、
あ、それは聞くよね。
ね、おしっこして温めるってね。
うん、うんうんでもね。
おしっこ問題があるのか。そういう、なんかいろいろやっぱりなんかあれですね。文化の違いっていうか。なんか変わってるよね、菅田さんってね。
変わってねえ。
そう、本棚とかのさ、まあ、電子書籍の本棚も揃えたがるし、お風呂でおしっこしないし。
絶対しないでしょ。絶対しないでしょ。
そうか。
うん
まあ、なんかあれかな。やっぱ勲章をもらう親の家ってそんな感じなのかな。
絶対違うでしょ。
なんか告知とかありますか？
特にないです。
うん、つまんなつまんなあ、違うな。つまんな
何誰
猫屋敷はもう。ちょっと言っとかないなと思ってね。アニメ始まっちゃうからさ。
そうなんだ、前言ってたやつね。
ブルーピリオドね。
ああ、
うん。ちゃんとほら、
ギャラリーフェイクみたいなやつでしょ？
いや、美大生の話。
ああ、
うん。全然違うじゃん。美術ってだけで雑なくりしないで。つまんな、
うん、アニメやるんだ、それ。
アニメやるから、でも俺が初代猫屋敷アモの CV じゃん。二代目のね、
うん、
うん。猫屋敷アモ。しばらくただ出てこないから。あれ、芸大の先生だから。
あ
まだ高校時代、高校編があるから、まず。
いっぱいアニメとか、夜中やってるもんね。
うん。うん、ちょっと二代目のね、声優さんどうなるのか、ちょっと不安と期待がありますよね。このもう、モノマネのコロンブスの卵的展開ね。まだアニメ化する前から真似をするっていう。うん。これ今度流行るんじゃないかな、ゆくゆくは。モノマネ新世代。
いや、なんか告知あるんですか、
はい、あ、だからそれです。今のが告知です。
ああ。
はい、次何の真似しようかな。ね。探しておきます。
はい。
うん。 そちらは。
ないです。
あ、わかりました。はい。はい。はい、まあ、あとは、まあ、いろいろ告知したい仕事とかもあるんだけど、それはまあ、迫ってきてからの方がいいですね。うん、
はい。
まだ何にも情報解禁できないんで。
お
ぉ。ええ。まあ、いろいろあります、そういうの
は。はい。
はい。いいですか？
大丈夫です。
じゃあ止めますよ。
はい、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。